お揃いですので、ただいまから環境整備調査特別委員会を開会いたします。この際諸般の報告を申し上げます。傍聴はあらかじめ許可してあります。以上で諸般の報告を終わります。それでは本日の会議に入ります。本日の会議はお配りいたしました次第に従い進行いたします。また会議規則第118条第1項の規定により、委員1人当たりの発言時間を30分程度としたいと思いますので、よろしくお願いいたします。それでは議案の審査に入ります。予算に関する説明書括弧1をご用意ください。議案第28号、令和8年度高崎市一般会計予算の所管部分を議題といたします。42ページをお開きください。最初に歳入の審査を行います。18巻財産収入についてご質疑ありませんか。質疑を終結いたします。180ページをお開きください。続いて歳出の審査を行います。180ページから183ページの4巻衛生費、参考清掃費についてご質疑ありませんか。はい、青木委員。
はい、旧高浜クリーンセンターの解体事業の中で、有識者報奨金として50万円が計上されておりますけれども、この内容についてお聞かせください。
環境施設整備室長。
はい、お答えいたします。現在旧高浜クリーンセンターにつきましては、解体設計や敷地内の土壌検査を行うとともに、解体業者の選定方法等について検討しているところでございます。解体業者の選定方法については、一般競争入札やプロポーザル方式、総合評価落札方式等いくつかの方式が考えられますが、いずれの方式においても迅速に対応できるよう予算措置をさせていただいたものでございます。ご質問の有識者報奨金につきましては、施設解体についてプロポーザル方式や総合評価落札方式等において、外部有識者から高度な専門的知識を得るためのものでございます。以上でございます。
はい、青木。
はい、ありがとうございます。現在解体設計を進めているとのことで、工事費についてはまだわからない部分があるかなというふうに思います。他の自治体の例を見てみますと、施設を解体する際にはですね、多額の経費がかかっているようです。今後解体工事を実施していくにあたりまして、国の交付金の活用など財源計画はどのように考えているのか、本市のご所見をお聞かせください。
環境施設整備室長。
はい、お答えいたします。ご質問のとおり、旧施設の解体に関する工事費につきましては、現在設計を進めているところでございますので、具体的な金額については今後算出してまいりますが、多額の経費が必要になると思われます。旧高浜クリーンセンター解体に関わる財源計画につきましては、国の交付金制度のほか、記載や基金を最大限に活用しながら、一般財源の支出の抑制を図るとともに、適正な財政運営に努めてまいります。以上でございます。
青木委員。
ご答弁いただきましてありがとうございます。適切な財政運営に努めていきますということですので、引き続きよろしくお願いいたします。最後にの質問とさせていただきたいんですけれども、旧高浜クリーンセンター解体事業の現在の進捗状況と今後の予定についてご説明をお願いいたします。
環境施設整備室長。
はい、お答えいたします。旧高浜クリーンセンター解体事業の現在の進捗状況といたしましては、解体設計を進めるとともに、 前回の本委員会でもご報告させていただきましたが、敷地内の表層の土壌調査により基準値を超えた箇所について深さ方向の詳細調査を行い、汚染範囲の確定を進めているところでございます。また土壌汚染対策法に基づく調査及び措置に関するガイドラインで、国が定めている基準値を超えた箇所から半径80メートル以内の井戸の有無及び使用状況については、関係者への聞き取り調査を行った結果、井戸の使用はございませんでした。今後の予定につきましては、引き続き解体設計を進めていくとともに、土壌汚染対策につきましては、現在行っている詳細調査の結果を踏まえ、土壌の入れ替えを行うなど適切に対処してまいります。また土壌汚染対策については工事の合理化やコストの抑制を図るため、解体設計完了後解体工事と一体的に進めていく予定でございます。以上でございます。
青木委員。
はい、現在の進捗状況と、今後の予定について理解をいたしました。引き続き、適切にご対応いただければと思います。よろしくお願いいたします。以上です。
他にありませんか。はい、お坂部委員。
はい、次のページのですね、次期最終処分場整備事業についてお聞きをいたします。弁護士費、報奨費として、報奨金として500万円が計上されているんですが、この内容についてまず教えてください。
環境施設整備室長。
はい、お答えいたします。弁護士報奨金につきましては、次期最終処分場の用地買収に伴う相続放棄地への対応として、家庭裁判所への相続財産清算人の専任申し立てや清算人との協議調整など専門的な事務手続きを弁護士に委任するための費用でございます。以上でございます。
はい、大阪弁副委員長。
はい、内容分かりました。その相続財産清算人というか相続放棄地は何件ぐらいあるのか教えてください。はい、
環境施設整備室長。
はい、相続放棄地につきましては1件でございます。以上でございます。
はい、大阪弁副委員長。
はい、分かりました。またですね、用地買収費として3500万円が計上されているんですけれども、上野とも関連があると思うんです。この内容について教えてください。
環境施設整備室長。
はい、お答えいたします。次期最終処分場の用地につきましては、買収面積が全体で約19万3000平方メートルの予定ですが、令和8年度についてはそのうち農心除外の手続きを必要としない土地約11万3000平方メートル分の買収費用でございます。また農心除外等が必要となる残りの土地約8万平方メートルについては、農心除外が済み次第速やかに取得してまいります。以上でございます。
はい、大阪弁副委員長。
はい、はい、ありがとうございました。農心除外年2回だというふうに思うんですけれども、造成工事等始まる前にですね、農業委員会等とも協力しながら速やかに取得ができるようによろしくお願いをしたいと思います。また現在の整備事業の現在の進捗状況と今後の予定見通しについてお聞かせください。また先ほどの高浜クリーンセンター、旧の高浜クリーンセンターの解体と同じようにこれも多額の費用がかかると思うんですけれども、その辺分かればですね、必要な経費と教えていただければと思います。
環境施設整備室長。
はい、お答えいたします。次期最終処分場整備に関する現在の進捗状況につきましては、地権者の皆様に用地取得に伴う協議調整を行うとともに、農心除外に関する手続きを進めているところでございます。今後の予定といたしましては、令和8年度から用地取得を開始し、令和9年度に境界測量、 令和10年度から測量調査や設計を進め、その後工事に着手し、令和16年度からの供用開始に向けて事業を進めてまいります。また次期最終処分場の整備に関わる経費につきましては、測量調査等を含め設計前でございますので、具体的な金額につきましては算出しておりませんが、設計完了後金額をお示しできる段階になりましたら速やかにご報告させていただきたいと考えております。以上でございます。
大阪米副委員長、
はい、ありがとうございました。まあ、これからということではっきりした数字は出ないと思うんですけれども、多分今のエコパークが作るときに59億ぐらいかかってたかというふうに認識してるんですけれども、新しいのは物価高騰も考えるとさらにっていうのも想像できます。また今のエコパークの、水処理施設も老朽化してるっていう話も聞いておりますので、いろいろ国の、補助事業等々をですね活用していただいて、一般財源からの支出が少ないようにいろいろ研究しながら進めていただければと思います。よろしくお願いします。以上です。
他にありませんか、三島委員。
今先ほどの大阪米委員 の、 質疑にちょっと近いんですけれども、用地買収次期最終処分場の整備事業183の用地買収3500万の計上について、ちょっと先ほど聞き漏らしたような気がするんですが、農心除外が必要ないところを令和8年度、11万3000平米っておっしゃいましたか。で全体は19万3000と、で、それにこの11万3000平米の買収で3500万必要だということでよろしいんでしょうか。で残りがそうなると8万平米、これは農心除外をこれから進めて、また溶媒をしていくと、そういうふうにちょっと聞き漏らしたような気がするんで確認です。
環境施設整備室長。
はい、先ほどのご質問回答と同じなんですけれども、もう一度ご説明させていただきますと、買収面積が全体で19万3000平方メートルの予定ですが、令和8年度についてはそのうち農心除外の手続きを必要としない土地約11万3000平方メートル分の買収費用でございます。残りが約8万平米となります。以上でございます。
はい、三島委員。
はい、分かりました、ありがとうございます。それでですね、先ほど大阪米委員の質疑で、最終的にこの供用開始を令和16年に目指すということで今着々と進めているという、そういうご説明だったように受け止めたんですが、ちなみにですね、現在のエコパークが、焼却灰等を埋めているんですけども、この最終処分場ができるまでは、余裕を持って埋め立てができるのかどうか、これはかさ上げしたりしてかなり容量を増やしてですね、そういう関係で進めてきたことはお話では聞いているんですが、もうさらに今現実的に迫ってくる中で、この目標にしている令和16年の手前でもう全然満杯になるというようなことはないというふうに、安心させていただいてよろしいんでしょうか。
環境施設整備室長。
はい、お答えいたします。現在のエコパーク春菜につきましては、土塩堤を築造し計画的に埋め立てを進めておりますので、新しい最終処分場が完成するまで安定的かつ継続的な埋め立てが可能であると考えております。以上でございます。
三島委員。
はい、とは言ってもですね、やっぱりこれからのいろいろ物価高騰、また時代がいろいろ変化していく中で、やっぱり絶対に大丈夫っていうのはなかなか大丈夫であろうというところであって、大丈夫であってほしいんですが、で何が言いたいかというと、やはりだいぶね、市民の 先ほど市民経済を聞いていて分別意識が進んでですね、まあ、いわゆる燃やさなくてもいいようなゴミ、リサイクルできるようなゴミというのが市民の意識向上でだいぶ分別をしていただけるようになったと。でそうなると最終処分場に目立てなければならない焼却灰っていうのがおのずと減ってくるのかなと。だからもしかしたらこの令和16年よりももっと延命できるんじゃないかなというのが私の期待、希望的な観測なんですけれども、で現実問題、計算式上ですけれども、今のゴミの状況、そして、焼却灰の状況で、まあ、高浜 の、 あの焼却能力も含めて、今のエコパークが具体的にどのくらいまで持つっていうのは、令和15年まで持つとか、その辺の具体的な数字がもし ご回答できるのであればお願いいたします。
環境施設整備室長。
はい、お答えいたします。現在のエコパーク春菜の埋め立てにつきましては、おおむね当初の計画通りに推移しており、令和15年度に予定している埋め立て容量に達する見込みでございます。以上でございます。
三島委員。
はい、わかりました。そうすると本当に16年に新しい最終処分場が整備されていないと今の状況だと厳しいのかな、厳しいというかギリギリセーフなのかなというふうに感じました。でぜひですね、ちょっとあの関連の質問になってしまうかもしれませんけれども、前々からですね、私申し上げていますけれども、やっぱりハイプラプラスチックの分別、先ほどあの市民経済ではサーマルエネルギーを出すためにプラスチックを燃やすというそういう考え方もあるかもしれませんけれども、まあ地球環境を守るという視点でパリ協定とかそういうのを見ますと、このサーマルエネルギーに変えることはいわゆる環境政策ではないと、言ってみればそれが再生エネルギーではないということで、本来の廃棄物の処分はきちっとリサイクルをしていくのだという、そういうふうにあの位置づけられているというふうに認識しておるんですね。で、我が市の一般廃棄物の処理基本計画というのはございますけれども、そこでもはっきりとハイプラに関しては発生抑制をするためにしっかりと分別するんだというふうに、おっしゃっていたんですが、その辺をあの前にもご質問申し上げて、できない理由が燃やす燃料で必要だとか、エネルギーを作るためだとか、あとはあのその分別してもそのリサイクルをできる業者が県内にはなくて、その搬送の費用がかかるとか、でそういう理由でやらないっていうふうに前はおっしゃっていた。ただ私が思うには、やっぱり環境問題をしっかりと市民意識を醸成するためには、このハイプラについても真剣に考えていかなきゃいけない時期に、そして減量をしてですね、ゴミの減量をして、エコパーク春菜の今のエコパークをしっかり持たせるということが大事だと思います。新しいエコパーク 新処分場が必要なのは間違いないんですが、でも何があるかわからない中で、焼却灰がどこにも処理できないなんてことが起こらないようにするためにも、ハイプラのことを真剣に考えるべきだと思いますけど、この辺は室長というよりは部長あたりの答弁の方がいいんでしょうかね。ちょっと考え方をお願いいたします。
環境部長。
はい、お答えさせていただきます。本市のですね、一般廃棄物処理基本計画につきましては、まあ、3R の推進を基本とし、リデュース、発生抑制、リユース、再利用、リサイクル、再生利用を3つの柱として位置づけておりますが、高浜クリーンセンターの焼却熱を有効活用する取り組みも重要な施策と考えております。現在はリデュース、発生抑制を最優先とし、市民や事業者の協力を得て分別の徹底と効率的なリユース、リサイクルを進めることで廃棄物の減量に向け、取り組んでいるところでございます。ハイプラチックにつきましては、現在はですね、先ほどのお話にもありましたように、焼却処理を行い、熱エネルギーを回収し発電に利用しているところでございます。焼却時に得られる熱エネルギーを有効利用することは、地域のエネルギー供給の安定化と、化石燃料の使用量削減とを両立させる効果的な方法と考えております。今後につきましても、分別回収を通じた再生資源化を推進していくとともに、熱回収も一つの手段として位置づけ、循環型社会の形成に向け適正な処理と資源循環の両立を図ってまいりたいと考えております。以上でございます。
三島委員。
まあ、同じような答えが9月の決算の時と同じような答えが返ってきたんですが、まあ もうトイレいらないですけど、まあ、サーマルリサイクルが国際的にはリサイクルではないと、基本的にはちゃんと利活用していくということがまさにリサイクルだというふうに言われていることは皆様方も重々専門家なので承知していると思います。熱を発生して熱がエネルギーが売れるからそれでいいんだとか、そうもちろん高崎市民のために歳入をいかに増やすかということも大事なことですけれども、その全てをそれに費やす、今プラスチックのゴミすごいですよね、はっきり言っていろんなポンプ、シャンプーだリンスだなんだかんだと、それがきれいに洗浄されたものであればリサイクルが可能だというのは認識しておりますので、子どもたちの環境教育という視点も含めてやっぱりその高崎市が環境に優しい循環型社会を作るというそういう姿勢も高崎が選ばれる町になるためには東京の市民から見れば東京都民から見ると非常にそういったところにもしっかりと力を注いでいるいい素晴らしい町なんだなというのは移住定住の一つのプラスポイントになると私は思っておりますので、東京の方は意外と意識高い系が多いです。だそういった意味ではそういう魅力的な街づくりの一環としても環境問題にもう少し人権に高い意識を持って取り組んでいただくことを強く訴えて終わります。
他にありますか、中村委員。
すいません、ちょっと確認なんですけれども、181ページのこの高浜クリーンセンター、先ほど、まあ、令和8年度は今年はまあ解体、まあ、設計の方でということなんですが、改めてちょっとスケジュール、解体のスケジュールについて確認したいんですけれども。
はい、環境部長。
はい、お答えいたします。先ほどですね、整備士長の方から答えがありましたように現在解体設計と土壌検査をしているところなんですが、その土壌検査が終了次第、まあ予定としてはですね、令和9年度から約3年ぐらいの日程を考えております。以上でございます。
中村委員、
ありがとうございます。令和9年度から3年間にかけてということなんですけれども、これはですね、解体された後の跡地利用というのも多分地元の方といろいろご協議されていらっしゃるかなと思うんですけれども、もうこちらの環境の特別委員会でも長野市のサンマリーノ長野の方にも視察の方にも行かせていただいて、すごく素敵なこうプールを見学させていただいたんですけれども、高崎市としてもケルナーもとても子どもたちに人気で、予約しなくちゃいけないようなプールにもなってますし、また学校の方でも今民間プールを活用した事業なんかも高崎市始まってますので、ぜひともそういったそのプールに関してもですね、市民の利用がしやすい、そして子どもたちにも提供できるようなそういったその、プール活用なんかも地元の方たちと、話し合いの方をですね、していただけたらありがたいなと思います。ちょっと要望、まだ話は進んでないと思うので、要望させていただいて、そしてちょ183ページのですね、すいません、最終処分場のこの流木の保証、立ち木、立ち木の保証なんですけど、これ保証の木っていうのはどういう木が保証になるんでしょうか。
環境施設整備室長。
はい、お答えいたします。流木保証につきましては、次期最終処分場の事業用地の買収に伴う杉やヒノキなどの立ち木の保証にかかる費用でございます。以上でございます。
はい、ありがとうございます。最終処分場には杉とかヒノキがあるということで、保証されているということが理解いたしましたので、はい、承知いたしました。ありがとうございます。
はい、他にありますか。質疑を終結いたします。これより議案第28号の所管部分を規律により採決いたします。法案は原案の通り決することに賛成の委員の規律を求めます。はい、規律全員です。よって議案第28号の所管部分は原案の通り可決すべきものと決しました。以上で本委員会に付託された議案の審査はすべて終了いたしました。審査にあたり円滑な委員会運営にご協力いただきありがとうございました。なお委員長報告の作成につきましては私にご一任いただきたいと思いますが、いかがでしょう。はい、 それではそのようにしたいと思います。以上で本日の議題を終わります。次にその他として執行部から何かございましたらお願いいたします。
はい、本日その他ございません。以上でございます。
はい、なければこの際委員の方々から執行部に対しお聞きしたいことがありましたらお願いいたします。はい、ないようですので、以上で本日の環境施設調査特別委員会を閉会いたします。